ラッキーセブン、手帳の中にある場所が書いてあるらしい。八神の不正を暴く証拠品の隠し場所となると、この前の憶測、駅前のレストランテチェザーレっていうのは、まあ誰が見ても分かってしまうので大外れ、
はい、
で結局のところ他の文字と重なっていて分かりにくくなっていたあの神社とカタカナで記された文字がキーワード。トーコが父親にプレゼントしたあの万年筆、インクの色の違いでそれが分かったっていうあたり、まあちょっと探偵らしいところもあって、
はい、
で結局は八神の会社のビルの屋上にあるちっちゃな神社と判断してこれが大当たり、
はい、
まあ最終回は期待通りのアクションも満載で、
すごかったですね、
なんといってもあの松島奈々子の回し蹴り、
あれねびっくりしましたねうちの息子ね、こう月曜日っていうのはちょうど憲法の日なんですよ、で帰ってきたらちょうどこの時間帯ぐらいなんですけど、お父さんあの人すごいな言ってましたからまあねやっぱりこのアクションを売りにしただけあって、最後はもう完璧にこうどんちゃん騒ぎしてくれありましたし、で初めはね探偵もんってどんなやねんと思ってましたけど、そのちょっとしたことでこう見抜いていったりとかっていう探偵らしいところも出てきて、で松島奈々子の笑顔も今回はきっちり見れましたし、まあ、楽しめる作品やったんじゃないかなとは思いますけどね、はい、
でまあ案の定最後の敵となった永井勝、
はい、
やっぱり本物でね、
はい、
まあどっちかというと松潤の動きにね、しっかり合わせてあげてるというか、
そうですよね、
まあ、やっぱりね、空手道でそれなりの成績を収めてきたってだけのことはあるというか、
違いを見せつけてましたね。
そう、でしかもね、サラリーマン金太郎とかね、ヒーローというかいい役っていうのが当たり前になってきていた近頃だけにね、永井勝の悪役っていうのも、これまた新鮮で、
そうですね、
たまにはこういうのもいいかもね。
いいですよ、
うん、
どんどんいろんな役に挑戦していただいて、
で、まあ、特にアクションシーンね、
はい、
本当はやられ役の方が難しいし、
難しいんですよね、
そういう意味ではね、
はい、
まあ、とにかくアクションありきで悪役ゲストとしてこれからも頑張ってくれるっていうのもありかと、
重宝されますよ、
ね、それにしても最終回にしてまた新たな謎が、あの俊太郎の弟幸次郎とその息子翔太を迎えに時武に現れたのが幸次郎の妻京子、あの地デジの字幕でそれが判明したんだけど、いわゆる声だけの出演で顔出し一切なし、まあだから演じたのは一体誰なのか、これが謎ということで、でそもそもね、俊太郎の弟時田幸次郎自身の存在意義がまあそれほど明確ではなかったというか、まあキャラクタープロフィールでは、一流商社勤務、夫婦共働きをしながら息子の翔太を育てる、そのため実家に翔太を預かってもらうことも多い、なんていう風になっていたんだけど、果たして何のために必要だったのかと、まあちなみに演じていたニュースの小山慶一郎自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、幸次郎は俊太郎のサイドストーリー的な部分に出てくるキャラクターなので、なるべく俺出てますよという感じを出さないように、自然に俊太郎の物語の中に存在していたいと思っていました。セリフはちゃんと入れつつ、例えば純くんがアドリブでセリフを言ってもそれに応じて返せるくらいフラットな状態でいると言いますか、技術はないですけど気持ち的にはそんなつもりでやっていました。まあとにかく連ドラのレギュラーは2006年7月クールの花嫁は厄年以来で久しぶりだったんですが、純くんを筆頭にスタッフキャストの皆さんが一つのところに向かっている感じがして気持ちがよくって、あの雰囲気を純くんが軸となって作っているのかと思うと本当にすごいことだと感じましたね。僕は毎日現場に入っているわけではないのでホームとはいえ若干緊張もしましたが、お芝居をするのはすごく好きだからこれが毎日だったら楽しいだろうなって思いますね、ということで勝手にまあ大胆に憶測すると、4人になってしまったニュースの最年長メンバーでもある小山慶一郎のためにまあいわゆる便宜を図った役だったんじゃないかと、つまり大人の事情、
いろいろ事情っていうのがあるもんですね。
まあなんといってもね、このクールはね、ニュースを脱退したヤマピーが別の連ドラで主演だったわけだし、
そうですよね、
ニュースのメンバーに対してもね、やはり心遣いをしなくっちゃっていうのが、これジャニーさんの考えだったんじゃないかと、
難しい
ですね。ところで視聴率は最終回が最高に並ぶ 16.9、あの実はこれがこのクール全ドラマでの最高視聴率、
そうなんですか、
まあ、あのストロベリーナイト第2話もそうだったんだけど、ただ言い換えれば 20% には何一つ届かなかった、
寂しいですね。
でもねラッキーセブン平均が 15.6、はい、最低でも 13.6 ととにかく安定はしていた、はい、
まあまあね、うんうん、
まあ月9という中で、はい、アクションをやろうっていうこの斬新な試みはね、はい、ある意味成功はしたんじゃないかと。
そうですね。
で最後は案の定7人が揃って、はい、ということはやっぱり続編ひょっとしたら劇場版っていうこともありかも。
ありえそうですね。
そして、うん、ラッキーセブンの後を受ける2012年4月クール月9は鍵のかかった部屋、この世に破れない鍵はないとの自信を持ち、うん、セキュリティの研究に没頭するマニアックで奇才の防犯オタクが、うん、難解な密室事件のトリックを謎解いていくミステリードラマ、はい、主演嵐の大野聡、うん、共演陣には戸田恵梨香佐藤浩市、まあ他にもね、はい、いろんなゲストが毎回登場ということらしくて、ほう、うん、フジテレビの連続ドラマ初出演にして月9初主演となる大野聡がいかなるニューヒーローを演じてくれるのか、うん、新ドラマ鍵のかかった部屋、うん、楽しみにしたいと思いますね。はい、